心の病は飛躍のチャンス。こんにちは、精神科専門医の田中理香です。
こんにちは、インタビュアーの水野紅子です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。さあ先生、今回の配信が5月の16日になるんですね。
ゴールデンウィーク明けってことですね。はい。
もうまだまだこう休みから体が復活してないっていう人もね、多いかもしれないんですが、はい、でもそんな中ですね、今日って旅の日らしいんですよ。
はい。
今日は何の日で行くと、はい、旅の日。
旅。旅。
うん。なぜかっていうと、はいはい、1689年の5月16日に、はい、松尾芭蕉が奥の細道に旅立ったとされる日だからだそうです。
ああ、1689年
だそうですよ。
1689年、関ヶ原からちょうど90年後ぐらいですね。
すごいですね。
うん。
そうなんですね。そんな時に松尾芭蕉さんは、
はい。
有名な奥の細道、
遠くに行かれたんですね。はい、なるほど。
理科先生、
うん、はい、
何か行きたいところとかあったりするんですか？
行きたいところ、そうですね。昔は私海外好きだったんで海外って言ってたんですけど、
うん、
今の状況では海外から来られる方はいっぱいいらっしゃいますけど、私どもが行くのには、はい、ちょっとお財布が薄ございまして。
あ、もう本当にそうですよね。ね、もう
国内もいいところはたくさんあるななんて思いながら、
うん、はい、
やっぱり温泉ですね。
まあ温泉大好きですもんね。
ね、
うん、本当に本当にこんなところにもあったんだっていうぐらい日本にはいい温泉いっぱいありますからね。
あるんですよね。
ぜひまた見つけたら教えてください。
はい、はい、ぜひぜひ。はい。
はい。そんな先生に、前回ですね、リワークっていう言葉が出て、はい、私これあんまり知らなかったんですけども、はい、そのリワークについてをもっともっと詳しく知りたいなと思いまして、
はい。
教えていただけますでしょうか。
はい。結局リワークって、もう一回働くってことですよね。
うん、
で、こう、まあ、精神科っていうところはですね、やはり、私が医者になったぐらいの頃っていうのは、統合失調症っていう病気を割と専門に見ていて、
はい、
だけど今となってはもううつ病の患者さんの方が多いんじゃないかなと思うぐらいなわけなんです。
うん、もう、
多くの方たちが、その、障害者というよりは、
うん、
普通に元の思考、職場に戻る方の方が圧倒的に多いんですよ。
うん、
で、障害者雇用の話っていうのもこの前あったわけですけども、
はい、
じゃ障害者と非障害者どう分けるのかって問われると、ちょっと困っちゃうなって感じするんですけど、
うん。あ、そうなんですね。うん。
だから、どこを明確なところにしていくのは、もう本当ちょっとなんか難しいなんですけど、
うん、
ただ、どちらにしろ、私がこうお会いして、そのリワークに行かれる方たちというのは、
うんうん、
皆さん元の職場に戻っていかれる方たちなんですよ。
うん。
だもんですから、ハードル高いんです。
まあ。そっか。その元の職場にいて、まあそういう、うつっていうのになっていったわけですもんね。
はい。はい、うん、でそこに戻るためには、いろんな仕組み作りが必要なわけですけれども、
はい、
前回もお話しした通り、うん、それ一人で考えるのは、あまりにも膨大というか、莫大というか、う
ん、はい、
あとプレッシャーもあるからですね。
うん、
大変なわけなんですよ。
どうしても一人で考えていると、マイナスな方向に行きがちですしね。
なりますよね、
うん。
こうやって失敗したらどうしようとかね。
うん、
なんかそれで嫌われて怒られちゃったらどうしようとかね。
はい、
うん、悪いことばっかり考えるじゃないですか、
はい、
うん、で実際そういうこと絶対起きないかって言われたらそれ起きるかもしれないわけですよ。
うん、
でも、自分一人で不安を抱えていると落ち込みますけども、
うん、
みんな一緒だよって言ってくれると、そうか一緒だったかって思う。うん、
はい。
で、まあ、もう随分私長いことリワークやってるんですけれども、うん、開業してから多分5年目とか、6年目ぐらいから始めたので、もう15年とか16年とかぐらいやってるんですけど。
そうなんですね、うん。
はい。で、じゃあ具体的にリワークって何やってるのかっていうとですね、はい、いろんなプログラムを作って、今までいろんなことやってきたんですけれども、
うん、
一番やはりリワークでやる大事なことは、自分の意見を人にこう伝えて、リアクションをもらう。もうそこです。やはり、うつになって休職していますと、ご家族の方としか喋んないかったりするわけですよ。診察で主治医と話するのと、あとは家族とか、あるいはとっても仲のいい友達だけとかですね。で、そうなってくると、こう、まあ、大体話の内容っていうのが危ない方向にはいかないし、想定内に収まるじゃないですか。
ああ、そうですね。その話された方もそういうふうにまとめちゃいますよね。
ですよね。だけど、仕事に戻るっていうことは、想定外の世界じゃないですか。
ああ、いろんな方々はいますからね。
あと何が起きるかわかんないですよね。で、そうなると、ずっと休職中の状態から、突然、想定外ばっかりの世界に入ってしまったら、どんだけショックかって思いません？
思います。
怖いですよね。
怖いです。
ね。で、そうなると、その中間がいるわけなんですよ。家族とか知り合いとか、もう本当仲のいい人だけの世界、安全な世界よりも、ちょっと外。職場のように、本当になんかお客様に接するとか、そういうところまで行かないまでも、その中間ぐらいで、あんまりよく知らない他人だけれども、危険ではない他人みたいなね。
危険ではないって大事です
危険で
ね。
はない。なんで危険ではないかっていうと、病院の、まあ、ショートデイケアとかって、その必ずスタッフという人がいて、そのスタッフがお世話してる中だからですね。で、そういう中で、まあ、何か困ることがあったらスタッフに相談できるし、もしそのグループの中で体調が悪くなったりしたら、ちょっと体調悪いんで、ちょっと、外の空気吸ってきますとか。まあ、それもできるわけですよね。そういう中で、若干の、こう、プレッシャーがあるというか、家のように完璧リラックスの状態ではなくて、ちょっとだけ、緊張みたいな。それを経験しながら、そこでの人とのやりとりができている。で、そこでのやりとりの中で、やはり同じような経験している者同士でしか分かり合えないこともありますから、そこでの意見交換であったり、情報交換であったり、ある。これは一番私は復職するときのその方の強みになると思うんです。
それっ
なんで、
て、その場所に行って、でも自分の意見をまず言うのもなかなか難しかったりするのかななんて思ったりするんですけれども、
おっ
で
し
き
ゃる
る
通
よう
り
に
で
な
す。
るものですか？
皆さん大体なりますね。
ああ、そうなんですね。
だってずっと受け身でこう授業を聞いてるようなやり方はしませんので、やっぱり、そうだな、仕事っていうのは、すごくみんなが仲いいわけではないんだけれども、なんか別に仲悪いわけじゃないけど、でも仕事ですから、やるじゃないですか。1番から5番までやりましょうって、10番から5番までやりますよね。だけど、それだけで、ねえねえ、先週末何やった？みたいな話が全然ないとか、ちょっともう疲れたでしょ？お茶でも飲みましょうか？みたいなのが全然ないとか、もう朝からもうシーンとしてるところで、パソコンのキーボードを叩く音だけ聞こえてて、お昼近くになると、それぞれ、お疲れ様です、お昼行きます、みたいな感じで、あんま会話もないまま。で、今時女性職員がお茶を汲むというのもないまま。ね、それはいいんです。で、そんなような状況だと、ずっと緊張して張り詰めた状態で自分を表現しないまま終わりますよね。そうすると、すいません、ちょっとこの仕事なんですけど、こっからここまでいけるんですけど、こっからここちょっと厳しいですよねって相談に行けます？
いや、
行けないんですよ。
得ないですね。
で、そうやって相談行けなかったりしたから休んでんですよ、今。ね。で、それで、そこの部分トレーニングしないで、人と喋ると。日本語会話ですよ。それ喋らないで行って、家でいてなんとなくだらーっとこう楽しい、なんかリラックスっていう感じから、突然職場に行ったらまた前と同じように、キーボードの音だけカシャカシャカシャカシャって言って、ああ、どうしよう、ここわかんないけど、なんかあの人忙しそうだな。今質問できないなってやってたら、まあ溜めてきますよね。 それにならないようにするために、困ったことがあったら、人に質問をできるようになるって、すごく大事だと思うんですよね。
大事ですよね。
だから、それの練習がそこでできますよね。
もうそれができるようになれる場所なんですね。
そうですね。で、失敗していただく場所ですね。だって、正解なんてないですもん。
確かに。
ね。で、みんななんか間違えちゃいけないから自分は発言しないとかっていう方多いんですけど、間違えないとどうしたらうまくいくかわかんないじゃないですか。ね、だから本当間違えてほしいんですけれども、だけど、安全なところじゃないと、間違えたら馬鹿にされちゃうかもとか、批判されちゃうかもとか思うじゃないですか。だから、安全に失敗する場所が必要なんですよ。
そうですね。迷惑かけちゃうからやめようって言って、こうちっちゃくなっていってしまうっていう場合って本当多いですもんね。
多いです。だから割とこう、鬱になる人はいい人が多いとかって昔言ってましたけど、いい人っていうよりは、過適応の方ですね。相手に合わせすぎ。
そので
、自
方
分の、
が世の中うまくいくって考えちゃうんですけどね。
ね、こう、人と対立するってことを避けて、で、結局、あ、ちょっとこれやっといてくんない?なんて、あ、はいって言っちゃうんですよ。できない。ああ、はいって言っちゃったよ、みたいな。
そこから抜け出させてもらえるんですね。
そうですね。少なくともそのアプローチをしながら、あ、このタイミングだなとか、できるようになっていく必要はあるし、だって、ね、休職してて戻るでしょ?っていうことは、最初から100点取れるはずがないじゃないですか。
まあそうですね。
で、大体まあ最初のうちは難しい仕事を与えないとかね、残業もないとかありますけど、とはいえ仕事じゃないですか。緊張しますよね。そこを自分の中でどうやって自分スタイルという形で、相手に合わせすぎ、組織に合わせすぎでやれば緊張して疲れちゃって続かないから、そうじゃないやり方っていう新しい仕事の仕方を見つけていただくトレーニングジムみたいな、そんな感じです。
すごい。そうですよね。前と同じやり方をしてたら、また同じことの繰り返しになってしまいますもんね。トレーニングジム。
そうですね。から、ちょっと前もお会いしたんですけれども、まあ、ある男性、一度休職した経験がある方で、で、その方はそのリワークで、うちは流れ塾って言うんですけど、流れ塾に来られた方なんですけれども、なんか、ちょっと4月になっていろいろ移動があったりとかなんかしたら、なんだか変だと。何がどう変なんですかって話を聞くと、どうもちょっと前と同じような考えで出てきちゃったみたいみたいな。あらあら、それは良くないですね、みたいな。どうしましょう?そういえば、最近、土曜塾って、うち、月に一回土曜塾ってやっててですね。もう、復職はされてるんだけれども、だけど、自分自身の調子について、客観的にチェックする場を設けてるけども、ああ、そういえば最近行ってなかったですよね。そうか、それでまたなんかこうじゃなきゃいけないって、例の悪い癖出ちゃったみたいですね、みたいな。だったら、じゃあまたグループ行きませんか?来月いついつありますよ、なんて言って。あ、じゃあ来ますね、みたいな。そんな感じ。だから、私、まあ、イギリスにいたんで英語喋れるんですけど、でも、ずっと喋ってないと喋れないんですよ。
そうですよね。
ね。もう、噛んじゃったり、滑舌悪かったり、単語出てこなかったりとか、文法よくわかんなくなったりとかするわけですよ。だけど、ずっと、その、ネイティブの人と長い時間、何日間か一緒にいたりなんかして喋ってると喋れるようになってくるんですよ。それと同じような感じで、そのグループの中でまた、ああ、そうだったよ。確かに前もこんなこと言ったよ。あ、なんか忘れちゃってたよってなるじゃないですか。だから、やはり同じような経験をしてる人同士で、こう、語り合える、そのノリっていうんですかね。それがあると、多分、仕事場に行っても、すいません。ちょっとここできないですよねって。言いやすくなるんですよ。
そっか、そうですよね。
だからまあ、今まで、このポッドキャストの中でも、奇跡の物語とかっていろいろ話したと思うんですけども、かなりの数の人が、そのリワークの方たちです。
そっか。
うん。
ああ、だからこその奇跡が起こせたとか、ちゃんと新たな、またチャレンジができているってことなんですね。
そうですね。
そっか。それって、理科先生みたいな、クリニックとかに行くと、そういうリワークっていう場が、こう、紹介してもらえたりするってことなんですか？
っていうか、クリニックの中のシステムとしてやってるってことです。
あ、そうなんですね。は
い、リワークをやっているクリニックとやってないとクリニックとあるって、そんな感じですね。
ああ、そっか。でもそういうリワークっていうのをちゃんと経験した方がいいですよってことですね。
うん、そうですね。だからその方が、ソフトランディングで仕事に戻れるんですね。
うん、
じゃないとこう結構低いところからボーンとこう、ものすごいテンション上げて仕事戻んなきゃいけなくなってしまう。そのリスクって私はとってもあると思う。うんうん、
何事にも、準備運動って大事ですもんね。
はい。
うん。本当に、リワークっていうものがあるっていうことも勉強になりました。
はい。
あと、あれですね、理科先生。
はい、
この番組が YouTube でも今って配信されるようになったと。
そうです。YouTube と、あと、Instagram とノートと全部ですね。
これ、どうやったら、この説明欄に行けば飛べる感じですかね。
そうですね。説明文に、はい、書いておきます。
はい、ね。ぜひそちらも合わせてチェックしていただきたいですね。
本当ですね。はい。
はい。今日もいろいろとありがとうございました。
ありがとうございました。
またよろしくお願いします。
はい